それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書9章の1節から7節です。旧約聖書イザヤ書9章の1節から7節です。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分けるときに楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が追う首輝きと肩の杖、彼のを追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。11月最後の日曜日になりました。教会暦という教会独自のカレンダーでは、今日からアドベントという期間に入ります。アドベントというのは12月25日のクリスマスを前にした4週間のことです。漢字では待つ、下る、節の3文字で対抗節と書かれます。救い主であるイエス様の誕生、難しい言葉で降誕を記念するのがクリスマスであるなら、そのイエス様の降誕を待ち望むのがアドベントの期間ということになるでしょう。そのアドベントが今日からということになります。ちなみに一般的なカレンダーでは1年の始まりは1月からになりますが、教会のカレンダーではアドベントからということになります。この4月から日曜日の礼拝では、ローマ人への手紙を通して神様の御声に耳を傾けてきました。このアドベントの期間は、特別にクリスマスに関わるテーマで神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。今日の本文であるイザヤ書9章1節から7節は、旧約聖書の中で救い主イエス・キリストの誕生が予言された箇所の一つになります。イエス様の誕生よりもさらに700年ほど前の時代になります。今日はこのイザヤ書9章1節から7節、そのところから神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず改めて1節2節を見てみます。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤという預言者が生きていたところ、活動の舞台としていたところはイスラエルと呼ばれていました。イスラエルが王国として建てられた頃には、 ダビデという強い王が統治をしていました。また、ダビデ王の息子であるソロモン王の名声は広く世界中に響き渡っていました。しかし、そのイスラエルの王国もソロモン王の後、すぐに南北に分かれて次第に衰えていくことになりました。最終的には北、南の順番で滅んでしまいました。今日の本文の中で、ゼブルンの地やナフタリの地が恥ずかしめを受けたというのは、ゼブルンやナフタリと呼ばれる地域が当時の世界帝国であるアッシリアの攻撃を受けて、占領されてしまったことを示しています。中にはアッシリアの捕虜として何の関係もないところに連れて行かれた人々もいました。反対に何の関係もないところからナフタリやゼブルンの地に連れてこられた外国人たちもいました。そしてそのナフタリやゼブルンが後にイエス様の時代にはガリラヤと呼ばれることになります。外国人の血が混じっているガリラヤの人々はユダヤ人たちから異邦の民として軽蔑されることにもなりました。ゼブルンやナフタリの人々は苦しみの中にありました。そしてその苦しみをイザヤは闇という言葉で表現しています。前を見ることのできない深い闇です。希望を見出すことのできない絶望の闇です。人々は闇に覆われていたのであり、イザヤはその闇を見つめていました。しかし、イザヤが見つめていたのは、人々を覆う闇だけではありませんでした。イザヤは闇の中に輝く光を見つめていました。闇の中を歩んでいた人々が大きな光を見るのだと言っています。死の影の地に住む人々の上に、光が輝くのだと言っています。そしてその闇の中に光が輝く出来事は、イザヤの予言から約700年後に実現しました。それがクリスマスの出来事です。イエス・キリストの誕生です。一人の緑子が生まれたことによって、闇の中に光がもたらされたということです。ちなみに、新約聖書を見ると、クリスマスにまつわる出来事がいくつか紹介されていますが、それらの物語はすべて夜という時間の中で進んでいます。例えば、東方の博士と呼ばれる人々は、夜空に輝く星を見上げながら旅をしました。イエス様は夜の時間にお生まれになりました。羊飼いたちが天使から救い主誕生の知らせを聞いたのも夜の時間でした。新約聖書に描かれたクリスマスの物語。その舞台は昼間の明るい時間ではなくて、暗い夜の時間に設定されています。そしてそれは、クリスマスが、イエス様の誕生が、闇を前提とした出来事だったということを意味しています。そして、このことと関連してということになるでしょうか。イエス様の誕生を記念するクリスマスは、12月25日とされています。クリスマスはどうして12月25日なのでしょうか。クリスマスがイエス様の誕生を記念する日であるなら、イエス様の誕生日が12月25日だったということでしょうか。イエス様の誕生日については、聖書には何も書かれていません。 イエス様の誕生日がいつであるのかは誰にもわかりません。しかし、後にイエス様の誕生を記念するクリスマスが祝われるようになるとき、教会はその日を12月25日としました。12月25日というのはどのような時でしょうか。それは一年の中で昼の時間が最も短くなり、夜の時間が最も長くなる時期です。冬至と呼ばれている時期です。それは夜の闇の深さを最も実感させられる時期と言ってもいいのかもしれません。イエス様の誕生を記念するクリスマスは、その冬至の時期である12月25日に定められたということです。そしてそれは他でもなく、教会がイエス様の誕生を、クリスマスを、闇の中に光が輝く出来事として理解したということを意味しています。どうでしょうか。もしかしたら、クリスマスといえば、とても華やかな場面をイメージすることもになるかもしれません。綺麗な飾り付けをした部屋で、美味しいケーキや七面鳥を食べたり、プレゼント交換をしたりする場面をイメージするかもしれません。あるいは、日本のような国においては、恋人同士がロマンチックな時間を過ごす日と考えられていたりするかもしれません。いずれにしろ、それは楽しくて華やかな時間です。しかし、聖書に描かれたクリスマスというのは、単なる喜ばしい出来事ではありません。単なるお祝いではありません。それは、深い闇を前提とした出来事です。世界が闇の中にあるということ、私たちが闇の中にあるということ、私たちの心の中に闇があるということを前提とした出来事です。そしてその闇を前提としているからこそ、そこに照らされる光に私たちが喜んで感謝して祝うことのできる出来事だということです。預言者イザヤの時代、そしてイエス様の時代、人々は闇に覆われていました。そしてその闇の現実は現在も変わりがありません。あるいは今年は日本中の人々が、世界中の人々がいつも以上に闇の深さを実感させられているのではないだろうかということを思います。そしてそれはもちろん新型コロナウイルスの影響によってということになるでしょう。3月や4月頃からさまざまな活動が制限されてきました。緊急事態宣言が解除された後、徐々にさまざまな活動が再開されてはいますが、それでも完全に元に戻っているわけではありません。むしろ寒い冬に向かって感染が再び増加している中で、営業時間の短縮が要請されたりするような事態が起こっています。すでに収入が大きく減ったり、仕事そのものを失ってしまったりする人々もいます。もうこれ以上は持たないという人々もいます。また、問題は経済的な面だけではないでしょう。交わりの場を失った人々、居場所を失った人々、必要な助けを失った人々もたくさんいると思います。緊急事態宣言が出されていた頃には、自粛警察という言葉がよく使われました。一部の人々のことなのかもしれませんけれども、 互いにいたわり合うよりは、互いに監視をし合い、互いに傷つけ合うような場面が見られたことは、本当に残念なことだと思います。社会全体が深い闇に包まれた長いトンネルの中から、なかなか抜け出せないでいるような感じがいたします。しかし、その深い闇の中に光は輝いているのだということです。今日の本文に戻って、預言者イザヤは、闇の中を歩む人々が大きな光を見ると言っています。ただの光ではありません。大きな光です。どうでしょうか。イザヤの言っている大きな光というのはどれぐらいのものなのでしょうか。ガリラヤ地方全体を照らすほどの光でしょうか。あるいは世界全体を照らすほどの光でしょうか。いずれにしろ大きな光であるなら、その光はどこにいても気づくような、人々が大騒ぎをするような目立つものだったでしょうか。しかし、新約聖書に描かれたクリスマスの物語を見るとき、その光はむしろとても小さなものだったのではないかということを思います。イエス様の時代、世界の中心はローマ帝国の都でした。広大な世界を支配するローマ帝国の都は光り輝いていました。栄光に包まれていました。ローマ皇帝こそが神であり、救い主であり、大きな光でした。そして、そのローマ帝国の支配する一つの地域でイエス様はお生まれになったということです。しかも、人々のいるべき場所でではなくて、家畜のいる場所でお生まれになりました。それは、決して大きな光が照り輝いたと言えるような出来事ではありませんでした。広大なローマ帝国の片隅で起こった小さな出来事に過ぎませんでした。ごくわずかな人々に影響を与えはしましたが、ローマ中心の世界に生きる人々の目には、取るに足りない出来事に過ぎませんでした。イエス様の誕生は、小さな光が輝いた出来事に過ぎませんでした。しかし、そのイエス様の誕生について、イザヤは、人々が大きな光を見るのだと言っているわけです。どういうことなのでしょうか。新改訳2017で大きな光と訳されている部分は、聖書教会共同訳やフランシスコ改訳では大いなる光と訳されています。大いなるというのは単純に大きいということではありません。偉大なということです。人々は大いなる光、偉大な光を見るのだということです。大きな光というのは、たくさんの人がすぐに気づきます。しかし、大いなる光、偉大な光というのはどうでしょうか。それは、わかる人にはわかるという類のものです。例えば、どのような素晴らしい油絵であるとしても、私のように絵の価値が全くわからない人間の目には、素晴らしくとも何ともありません。しかし、だからといって、その絵の価値がなくなってしまうというわけではありません。イエス様によってもたらされた光、それは決して大きなものではありません。 むしろその反対にとても小さな光です。しかし本当に大いなる光です。そしてそれは私たちが神様から離れた罪によって私たちの心の中に生まれた闇を照らすことのできる光だからです。神様なしに生きる罪人の私たちが作り出す世界の闇を照らすことのできる光だからです。他のどのような光によってもどうすることもできない罪の問題に解決の道を開く光だからです。だからこそ大いなる光だということです。繰り返しになりますが、クリスマスというのは闇の中に光が輝いた出来事です。イエス様が世界の闇を照らす光として、私たちの闇を照らす光として来てくださった出来事です。私たちが闇の中にあるからこそ、光であるイエス様が来てくださった出来事です。そして、そのクリスマスを祝い、喜ぶというのは、私たちが闇の中にあることに気づかされることから始まります。私たちが闇の中にあることを知り、その上で私たちのために闇を照らす光としてイエス様がお生まれになってくださったその恵みを覚えて喜ぶことです。私たちはどうでしょうか。まさに出口の見えない闇の中を歩いているということはないでしょうか。心の中に深い闇が居座っているということはないでしょうか。あるいは闇の中にあることにすら気づいていないということはないでしょうか。この世界にはたくさんの大きな光があります。しかし、大いなる光はたった一つです。私たちを愛し、私たちと共に生きることを願っておられる神様から顔を背ける罪人の私たちに救いの道を開いてくださった御子イエス・キリストの光だけです。私たちが生きるために命を捧げてくださった御子イエス・キリストの愛の光だけです。そしてその光はどのような深い闇の中でも決して消えることなく私たちの進む道を照らしてくれます。私たちの歩みを導いてくれます。今日からアドベントに入ります。例年ならクリスマスの準備で教会全体が慌ただしくしている頃でしょうか。しかし、こうか不こうか、今年は新型コロナウイルスの影響でとても静かにアドベントを迎えることになりました。今日から始まるアドベントの時、闇の深さを肌で感じながら静かにクリスマスを待ち望むことができればと思います。イエス様によってもたらされた大いなる光が本当に大いなる光であることに気づかされたいと思います。そしてそのイエス様の大いなる光に照らされて大いに喜びたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。こうして、11月の終わりになりました2020年も、ここまで、導いてくださいましたこと感謝いたします。これから、アドベントに入ります。冬至に向かっていくこの暗い、時期、この闇の中にイエス様、あなたが光として、大いなる光として私たちを照らすためにお生まれになってくださったこと、改めて教えてくださり、心から感謝をいたします。本当に難しい状況の続く中で、本当に深い闇の中を歩むような 現在の私たちですけれども、本当にその私たちを導き、照らし導くためにあなたがいてくださることを覚えさせてください。お願いをいたします。そしてただ単に、生活が守られるとかそういったことだけではなくて、本当に神様、あなたに罪を犯したことによってできたその暗闇が、本当にあなたの光によって照らし出されることを心から願います。そしてあなたとのその光によって、あなたとの関係の回復、救いへと導かれていくことができますこと、心から願います。どうぞ、私たち一人一人、本当に闇の中にあることを覚えながら、しかしながら、その私たちが救われるために、イエス様が光として来てくださったそのことを、このアドベントの時、静かに覚えることができますように、助けてください。そして、大いなる光を大いなる光として認めて、その光に照らされながら、あなたからそのイエス様を喜んでお迎えすることができるように助けてください。お願いをいたします。感謝します。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。